マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第449回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第449回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンプファイアのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安成さんはじめ合計9名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたらよろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイド Discord にサーバーを開設しております。こちらは、ポッドキャスト番組、電気屋ウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。Discord サーバーの URL は、番組のウェブサイトにリンクが貼ってあります。はい、ということで。なんか、どっかの番組のと出だしが同じじゃないかって話もあるんですが。まあまあ、いいかもしれませんけども。ですね。で、すいません。ちょっと今日、時間がなくてですね、非常にショートでやらせていただこうかと思います。まずお知らせしたいのが、先週もお話ししましたけど、番組のオリジナルステッカー、これちょうど配信した後にですね、家に届きました。通称、木澤くんドヤ顔ステッカーというやつなんですけども、本当にね、ドヤ顔の私のちょっとデフォルト名したんですね、顔が出てまして、おかげさまで、なんとか、発行にこぎつけることができました。で、これ私がもともと原案を作ってたんですね。パワーポイントで原案を作ったのを、これステッカーを作ってくれる、業者さんたくさんあるんですが、そっちにこう発注するにあたってですね、イラストレーター使って発注しなきゃいけないんですけど、まあ、そこのイラストレーターのデータを作るところとか、あといろんな手直しをですね、これ電気屋ウォーカーのコーヒーさんに、知っていただきまして、お前どんだけコーヒーさんに世話になってるんだって話もあるんですが、仕上げてもらいまして、非常に面白いステッカーができました。まあ、ドヤって書いてあるんで、まあ、冗談がわかる方向けということなんですが、私もこれ早速 Surface Pro と MacBook Pro に自分で貼っています。これね、スタバックスとかでやるときね、これ貼ってると、この人なんか自分の似顔絵のステッカー貼ってないかって思われちゃうと嫌だなと思ってるけど、まあ大体そういうこと気にする以前にね、見られてないんで、大丈夫と思うんですが、まあそんなことでね、手元にたくさんあります。ということで、前回もお話ししましたように、これをですね、実費配布をしようかなと思っております。思っておりますというかもう始めています。まあちょっとそれなりに原価がかかるものと、あとはその番組のドネーション的な、まあ、クラウドファンディングのご協力いただいてるんですが、まあ、ドネーション的なところもありまして、実費配布をさせていただきます。で、実際ですね、もう、注文できる状態になっていまして、ツイッターとかも情報を流してるんで、まあ、ディスコードのね、サーバーに参加されてる方とか、あと、ツイッター見たっていう方からですね、早速もう注文いただいて、入金確認次第発送するということで、今いろいろやっています。うん。まあ、ということでね、このステッカーについてはですね、ステッカーの GP 配布についてはですね、番組の方の、こちらの iPod とか iPhone とかで、ポッドキャストアプリ見られている方は、アートワーク叩いていただいて、実際の文字のね、説明の画面が出てきますね。そこにリンクが貼ってありますし、あとは番組のウェブサイトのリンクにも、windows-podcast.com を見ていただいて、オリジナルステッカーの配布というところをですね、見ていただければ、申し込みできるようになっています。で、ね、でもやり方はね、Backspace FM のドリキンさんのステッカーと全く同じです。というか、ドリキンさんのやってるところを私もそのまま使わせてもらいまして。だから発注の方法から全く一緒ですので、まあよかったらね、利用してみてください。それとクラウドファンディングでご協力いただいている方には、今ご連絡をしています。で、ご協力いただいている方にですね、差し上げますということで、もう何人かから、もう貼ってますという写真も送っていただいてまして、ありがとうございます。お送りしますんで、今ご連絡してるんで、よかったら返信をください。それと過去にですね、 クラウドファンディングでも協力いただいた方も対象とさせていただきたいと思います。今ちょっと連絡どうやって取ろうかなっていうところがあるんで、それちょっと遅れるかもしれませんけど、ご連絡しようと思ってますんで、よろしくお願いします。はい、ということで、あと昨日ワンクマ同盟の横浜勉強会で、登壇させていただきました。UWP アプリ開発と、ストアでの配布方法っていうことで、50分セッションをですね、お話をしてきました。かなり、コアなね、レベルの高い勉強会なんで、私の内容で良かったかなと思ったんですけど、まあ、あれあれで良かったから、また話してね、なんて言われましたんで、まあ、良かったなと思っております。ということで、あとはね、9月22日にドットネットの勉強会を行いますし、その後の9月29日、IoT あるじゃんで、登壇というか、ハンズオンも含めてですね、登壇することになっております。実はこれがかなり準備がピンチになっているところで、今一生懸命やっているところです。はい、そんなところで。で、肝心の本題の方が割と短いんですけども、いよいよ、マイクロソフトが新しいサーフェスをモデルチェンジ出すというところの見込みです。マイクロソフトはですね、今週、各プレス向けに、まあメディア関係向けにですね、ニューヨークで10月2日16時から、マイクロソフトのイベントを開くよっていう連絡だけしました。何のイベントを開くとは言ってないんですね。まるでアップルのような連絡の仕方なんですが、これ日本時間になりますと10月の3日、水曜日ですね、の朝5時になります。ここにね、イベントを行いますということで、おそらくストリーミングでも配信されると思いますのでね、早起きして。私も割とこの時間の後ぐらいに起きるんで、ただもう会社行く時間なんで、まあ、全部見れないと思うんですけども、見てみたいと思うんですが、日本時間では10月3日5時にですね、イベントが開催ということで見ることができます。で、大筋、まあ、例年通りっていうところで、何が発表されるかっていうと、おそらくサーフェスプロとサーフェスラップトップ、あとサーフェスブックがあるかなっていうところで、モデルチェンジの発表がある見込みです。これ実際いろんなところでも報じてまして、ザ・バージとかですね、Windows Central とか、あと IT メディアさんの方でも、もうニュースとしてね、出ています。まあ、例年10月の最初ぐらいに、サーフェスの発表があるっていうことになってて、まあ、Apple が9月、10月にマイクロソフト、あともう10月に Google もなんか発表があるかもしれませんけども、まあそんな感じでね、まあ例年に行くとおそらくこれ Surface の発表イベントでしょうということで、まあ大方これが出るんじゃないかっていう話が出ています。で、具体的に上がってるのは、Surface Pro とか、まあ Surface ラップトップも含めてですね、プロセッサーのアップデート、第8世代コアプロセッサーを載せたものだというふうに見ているのと、あとは USB のポートが、これ Type-C が標準でサポートされるんじゃないかなというふうに言われています。まあ実際の Surface Go ではですね、USB の Type-C だけがですね、サポートされているっていう状況ですので、うん、まあ USB の Type-A は残ってほしいところなんですが、おそらく Type-C もサポートになるんじゃないかなというふうに見られています。で、実際これ Surface Pro 自体はですね、お店行って皆さん見て、感じてると思うんですが、今妙に値下げしてますよね。Core i7 のメモリー 16GB でストレージが 256GB なんかのやつが22万8000円って、えらい安いじゃないかな。5万円ぐらい引いてるんですよね。まあそういう風に出てて、これ安いなっていうのと、あとヨドバシの横浜なんか見ると、もうソールドアウトになってるんですね。Core i7 の上のモデルなんかは。あ、もうソールドアウトっていうかもう売り切れになってるんで、あ、これそろそろ出るかなっていう風に。まあ私も見ていましたが、まあこれいよいよ発表のイベントになるってことでね。まあこれは確実かなと思っています。で、それって、あともう一つ期待されているのが、アンドロメダと呼ばれている2画面の両開きのね、まあなんか、任天堂 3DS みたいな感じのやつが、どうなんだろうなって発表されるのかなっていうところを期待したいところなんですが、おそらくどのメディアもですね、まあ、これないよねっていうふうに見ています。まあ、そこはどうなるか。もうそもそもアンドロメダが本当に実在するかどうかもわからないんでね。まあ、これはあまり 期待した方がいいよって話になっています。で、おそらくですけど、これ日本発売はすぐやると思うんですよ。なんて言ってもやっぱり、サーフェス日本じゃすごく売れてるんで、まあ日本じゃ、日本でもたくさん売れてるんでね。特に日本はすごいらしいんで。で、おそらく10月のね、翌日、10月の4日とか5日あたりに、日本マイクロソフトの品川本社あたりで発表があるんじゃないかな。つまり日本での発売っていうことで発表があるんじゃないかなと思っています。まあこれはあくまでも予想なんですけど。で、きっとバンドルされるのが、オフィス2016がバンドルされるって言われて、ええー、ってみんなと言うんじゃないかなと思ってるんですけども、おそらくそんな時間、本当1日とかね、そのぐらいしか開けないぐらいで、ニューマイクロソフトの方からも発表があるんじゃないかなと思っています。まあそういうところで、新しいサービス、出ますんでね、ちょっと検討されてる方、見てみるといいんじゃないかなと思います。で、私もね、これ、欲しいんですよね。っていうのは、コア M3 のサーフェス結構いけるなという話で、まあ普通でも結構今でもいけてるんですけど、今回勉強会で画像をたくさん貼ったパワーポイントとビジュアルスタジオを立ち上げて、いろんな画面とかサンプルを立ち上げて画面切り替えるようにってことで全部プログラム立ち上げてですね。で、複数のデスクトップでこう切り替えながらデモしたんですけども、その準備の過程でさすがに重くなっちゃいましたね。やっぱりこれ限界かな。多分 Core M3 っていうよりはメモリーが 4GB だっていうところが限界じゃないかなと思ったところで、実際どんぐらい食ってんのかなって見たら、メモリー 3.9GB 実装してるところに 3.6GB 使ってますって表示が出たんで、これ、ね、まずこう、元々の目的が、Windows デバイスのタッチパネルのものをやっぱり手元に置きときたいっていう目的で買ってるんで、本当にサブのサブだったんですけども、今の使い方すると、やっぱこれ、メモリ 8GB 乗せたマシンぐらいにしとかないと、今後きついかなともちょっと思っています。まあ、とてもそんな余裕ないんで、どれかを諦めるかなんですけどね。欲しいなとすると、Core i5 のメモリ 8GB、ストレージ 256GB で、できれば LTE アドバンスってあれがついたやつですね。だったら欲しいなと思ってるんですけどね。まあ、プロセッサーがね、第一世代になるというところで、かなりパワーアップも期待できますんで、MacBook Pro も、まあ、良くなったと聞いてますんで、まあ、そういうところが次のサーフェス期待できるんじゃないかなと思っております。もうということで、10月2日、日本では10月3日ですね。ちょっと楽しみにしたいなと思っております。以上、新しいサーフェスが出るかもというお話をさせていただきました。はい、第449回は、出るかニューサーフェスというお話をさせていただきました。やっぱり、私のマイクロソフトの楽しみ方ってこれかなと思っています。あまりね、クラウドも面白そうなんですけどね、どっちかというと、こう、手元のデバイスだとか、Windows そのものとかね、そっちの方がなんか私にとっちゃすごく楽しいのかなというふうに思っております。というところで、まあ、いろいろ欲しいものも出てきてるんですけど、フルサイズミラーレス一眼が出てますよね。ニコンの Z7 と Z6 と、あと EOS R と、あともうすでに出てるソニーの α とかですね。まあマイクロフォーサーズで私、OMD の EM5 Mark II 使ってて、まあそれで今後もずっとやっていこうと思ってますし、おかげさまでいろいろと皆様のご指導のもとですね、なんかこう、いい写真が撮れるようになってて、自分でもこういう写真撮りたかったんだっていう写真がね、なんかどんどん撮れるようになってきて、もう面白くなってるとこなんですけど、またフルサイズ使ってる方から言わせるとね、ここまで撮れるのかってぐらい撮れるんですよっていうお話も聞いてますんで、まあいいなと思いつつ、いやいやまだまだちょっともうサイブマイクロフォーサーズね、買ったばっかりなんで、まずこれで頑張っていこうかなと思っています。と言ってもね、気になるんで、ニコンもキャノンもショールームがですね、品川にあるんですよ。で、品川ってそのマイクロソフトがあるんで、勉強会の前に、ニコン参り、キャノン参りってことで、両方のショールームをね、ちょっとずつ覗いたりしてるんで、まあ、ちょっと現物がね、 見れれば。ニコンはもう、あ、キャノンいけるのかな、もう。ちょっと実際見てみたいなと思っています。ということで、まあカメラの話は、また別の番組に呼んでいただいた場合にですね、お話をしたいなと思っています。はい、そういうことで、またいろいろネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。